今朝与えられている聖書の箇所をお読みいたします。マタイの福音書6章9節から13節です。新約聖書10ページになります。マタイの福音書6章9節から13節をお読みいたします。ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。以上の箇所から皆が崇められますようにというテーマで清香先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。本当に年末に入ってそれぞれお一人一人に忙しい中を歩んでおられると思いますけれども、その信仰においてまた健康においてもそれぞれが守られるように共に祈ってまいりたいと願います。今日も主の祈りを見てまいりますけれども、ずっとマタイの福音書三章の説教を見てまいりました。そして主の祈りのところに来たわけですけれども、教会に集うようになって、あるいはクリスチャンになって、どうなんだろう、どうしたらいいんだろうとですね、戸惑うことの一つはやはりお祈りということがあるかと思います。それは祈りが嫌ということではなくて、どのように祈ってよいかわからないということもあります。キリストの弟子たちにとってもそれは同じことでした。そんな私たちにとっての祈りの模範がこの主の祈りであるということを見てまいりました。そしてその主の祈りは6つの願いからなっているということで、前半の3つは神についての願い、神の御名、神の国、神の御心ということでした。後半の3つは私たち自身のことであり、私たちの日ごとの糧、私たちの罪、私たちの試み、そういったことについて、順序よく祈られているということを見てまいりました。そんな中のこの主の祈りの第一の祈りが今日のところですが、この主の祈りの中でおいては皆が崇められますようにと祈っているわけですが、この新改訳聖書の2017版では皆が聖なるものとされますようにとこうあります。まず一つは皆ということですね。皆、この皆が崇められますように、この主の祈りを聞いたときにはこうある方はみんなが崇められますようにということと勘違いしたというわけですね。皆がみんなというふうに思ったそうです。同じような勘違いされる方も音だけを聞くとそういうことがあるかと思います。この皆というのは直接の訳では、あなたの名前が崇められますように、神の名前が崇められますようにということになります。聖書の世界ではやはり名前というものはとても大切なものでした。名前を大切にするということは私たちもそれぞれよく理解できるところであると思います。例えば名は体を表すとか、名前を汚すとか、名前に泥を塗るとか、そんな言葉に見られるように、名前は単なる記号ではなくてその人と深く関わっているということがあります。ですから本屋さんに行きますと子供の名前の付け方についての本がずらっと並んでもいるわけです。 あるいはその時その時代の子供の多くの子供につけられる名前というものもやはりあったりして、親は一生懸命子供の名前を考えます。皆さんもそうであったと思いますし、皆さんの名前にもそれぞれ親たちの願いが祈りが込められているかと思います。聖書の世界でももちろんそれは同じでした。例えば最初の人アダム、人間はアダムと呼ばれました。それは聖書によると、神が土の塵、土地の塵から彼を作ったからということでした。すなわち土という言葉は、聖書の言葉ではアダマーという言葉であり、そこからアダムと名付けられたわけです。人間が土から作られたから、この土という言葉と関わりのあるアダムと名付けられたわけですね。まあ、そういったことからも主の祈りでは、神の名前が崇められますように、それは神ご自身が崇められますようにという祈りであるわけです。神の名、すなわち神ご自身ということでした。少し横道に入るかもしれませんが、神の名前とはどういう名前だろうかとなるかと思います。皆さんがそれぞれヨホバという言葉を聞かれたことがあると思います。でも、まあ、エホバといえばエホバの証人をですね、思い起こして嫌だ、嫌な印象を持つということも時にはあります。このことについて少し触れますが、実は聖書はもともとは、旧約聖書はヘブル語で、新約聖書はギリシャ語で書かれていました。そしてそれがいろんな国の言葉に翻訳されて読まれているわけです。日本でも今私たちはこの新改訳聖書というものを用いて私は教会でおります。ですが以前はこの口語訳聖書が用いられましたし、またその前は文語訳聖書が用いられました。そしてその文語訳、一番古いですね、文語訳聖書では神の名前の箇所がエホバと訳されていました。ですがその後の口語訳聖書や、あるいは新改訳聖書では、このエホバではなくて、皆さんのお手元にあるように太い文字の主、太い文字で主と印刷されています。まあ、このことには理由がありました。実は十回の中で、あなたはあなたの神主の皆を、名前を乱りに唱えてはならない、主は皆を乱りに唱えるものを罰せずには置かないという、そのような十回の言葉があります。要するに神様の名前を乱りに口にしてはならないとあったわけです。このことからユダヤの人たちは聖書を読んでいて、そして神の名前を表す言葉が出てくる、まあ、昔で言えばこのエホバという名前が書いてある、正確にはあのヤハウェというですね、それこそ教科書やレクチョン教科書にあるようにエホバではなくヤハウェですけれども、その神の名前が記してある聖書の箇所に来ると、ユダヤの人たちはそこでエホバや、あるいはヤハウェと呼ばないで、アドナイと呼び替えていたわけです。神様の名前が記されているところに来ると、アドナイというヘブル語で読んだわけですね。アドナイというのは主、主人のこの主という意味の言葉でした。ですから彼らは旧約聖書に主の皆を乱れに唱えてはならない、神の名前を乱れに唱えてはならないとあったから、聖書にある神様の名前が記されたところに来ると、アドナイ主と読み替えていたわけです。まあ、そのような伝統と、まあ、慣習から口語訳聖書や、あるいは新改訳聖書では太い文字で主と印刷しているわけですね。ですが皆さんがそれぞれ聖書を読まれていて、太い文字の主という言葉を見るときには、そこには文語訳聖書のエホバと訳されたヤハウェという神の名前が書かれているんだということを、まあ、 心に留めていただければと思います。まあ、そのようにして、少し翌日入りましたが、主の御名、神の御名が崇められるようにとありましたが、この御名ということをまず見ました。次にはこの崇められますようにと主の祈りで私たちは祈っております。そのような崇められますようにという中にはこの思いが込められているわけですが、一つは神が聖なる方として尊ばれますようにという、そこに願いが込められています。神が崇められますように、それは神が聖なる方、清い方として尊ばれますようにということでした。ですからこの2017番では皆が聖なるものとされますようにと訳されているわけです。まあ、もともと主の祈りの中で崇めるという言葉を使っていますが、崇めるという言葉は、まあ、意味深いものであり、もともとは清いという言葉から来ています。崇めるという言葉は清いという言葉から来ていて、それは他のものから、他のものから区別された特別なもの、区別された聖なるものという意味を持っていました。ですから崇めるという言葉、なんとなく分かりにくいという言葉があったのかもしれませんが、聖なるものとされますようにと訳されています。まあ、少し分かりにくいかもしれませんが、例えば礼拝の日を考えてみればと思います。旧約聖書の時代は土曜日が礼拝の日でした。聖書で語られています。安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。6日間働いて、あなた方のすべての仕事をしなければならない。しかし、7日目はあなたの神、主の安息である。主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言されたとあります。ですから人々は7日目の土曜日を聖なる日、いわゆる聖日と呼んで区別し礼拝をしていました。確かに考えれば土曜日も、あるいは他の日も同じ、まあ、24時間であり何ら変わらないじゃないかと言われるわけですが、確かにそれは変わらないわけですが、ただこの日は神を礼拝する日として、神を礼拝すべき日として、聖なる日として、特別に他の日から区別されたということがあります。そういう面で、よく聖日と日曜日を呼んでいます。もちろん今の私たちは日曜日を礼拝の日として、そしてこの日を主の日と呼んだりもしているわけですね。日曜日を礼拝の日として新約聖書になってからしているわけですが、それは救い主イエス・キリストが日曜日に復活し、私たちの救いを完成された、そのことがあり、そして私たちを誠の安息に入れてくださったから、この日曜日を礼拝の日として定めるようになってきたわけですね。この日曜日のことをですね、じゃあ聖日と呼ぶのか、主の日と呼ぶのかという、そんな話もありました。東嶺の教会は主の日と呼んでいます。まあ、主の日と呼ぶ、まあ、その理由としては、やはり主イエスが復活され、私たちの救いを完成し、誠の安息に入れてくださった日だからでもあるわけです。まあ、一方、聖日というですね、呼ぶのは旧約聖書以来の流れにあること、またこの日をですね、聖なるという言葉、これはきれいとか汚いじゃなくて、先に触れましたように神様を礼拝する日だから、聖別された日として聖日と呼ぶこともあります。まあ、いずれを取ったからといって大きな間違いではないわけですが、それぞれの教派、教団、あるいは教会の流れの中にあって、主と主の日と呼んだり、あるいは聖日と呼んだりもこうしています。 まあ、その神の名が崇められるように、神の名が清いものとされるようにということがこうあります。聖なる方としてということですが、よく昔の偉人と呼ばれる人たちが神として祀られることがあります。菅原の道真などは有名でもあります。確かに人を立派な人であったでしょうが、でも一人の人間にやはり過ぎないわけです。また日本においては、さまざまな数えきれないぐらいの八百万と言われるような神々、山の神、あるいは水の神様、海の神様、数えきれないほどの神々があります。ですが聖書は、それは人間をはじめとしてすべてのものを作り創造された、それは誠の聖書の神である、その神がそれらのさまざまな偶像の神々と区別されるように、そして特別にこの聖書の神が聖なる方として崇められるように、その願いが、あるいは祈りがここにあるということでした。聖なる神として人々から本当に敬われるようにということでした。確かに私たちは祈ります。この日本において本当に聖書の誠の神が侮られることなく清いものとして尊ばれるように、その祈りがあります。神の名が、神様が聖なるものとされるように、そこにおいてはそのように神様が人々が認められるということがありますが、同時にまたもう一つ、やはり私たちの生き方が、私たちの生き方が神を崇める聖なるものとすることもあれば、そうでないこともあるということがあります。宗教改革を行ったマルティン・ルターは問答集の中でこのように記しています。まず問いかけとして、神の名は、神様は我々の間にいかにして崇められるかと問いかけます。そして答えはこうでした。我々の生活と教理が真実にクリスチャンであるときと答えているわけですね。言い換えれば、私たちの日々の生き方、生活が神を信じるものとして、それにふさわしいものであってこそ神が崇められるんだということでした。まあ、厳しい言葉でもあると思います。私たちは信仰によって神のことをされている、クリスチャンとされました。とても感謝のことであるわけですが、でもその時から私たちは神の子供とされた、クリスチャンであるという看板を日々背負って生きてもいるわけです。そして世の人々は、私たちの考え方や生き方や生活を見て、私たちの信じる神、また神についてあれやこれやと思うわけです。私たちの生き方によって神が汚されることもあります。神がイスラエルの民に語った言葉があります。それは、彼らはその行く先の国々に行って、私の聖なる名を汚した、私は諸国の民の間で汚されたとあります。当時の民が行く先々、そのですね、それこそ使わされたところ、あるいは移住したところにおいて、誠の神様の名前を汚しているというわけです。そこには、神に選ばれた民でありながら、その行いによって、その彼らが信じる神の名が汚され、軽んじられているという批判でした。私たちが神の子とされ、聖書を読み、そして礼拝を捧げているものでありながら、口先ばかりで、そのような聖書に反するような生き方をしているならば、それは信じている神様の名前を汚すことになるということでした。こんなことがありました。1974年のことですけれども、このフランスの枢機卿が69歳で心臓発作で突然亡くなるということがありました。彼はフランスの ポンピドゥ大統領の国葬をですね、それこそ主催した人でもあったし、またローマ教皇を選ぶ立場の70人の一人でもあった。本当にね、そういう面では地位も名誉もあった。そして彼が亡くなった後、ノートルダム寺院で盛大な葬儀が執り行われたそうです。ところがその後で一つの事実が発覚したわけですが、それは彼がパリのキャバレーの踊り子のアパートで急死したこと。それまでそのアパートにたびたび出入りし、多くの現金が使われていたということが分かって大騒ぎになったということがありました。神の名を汚すという、そんな出来事であったわけです。新約聖書でも、神の名はあなた方のゆえに異邦人の間で汚されていると厳しく言われています。私たちの生き方によって本当に神の名が汚されることのないようにということが一つあります。もちろん私たちの生き方によって神の名が大いに崇められる、清いものとされることがあります。このそれこそ大昔になりそうですが、キプリアヌスという昔のですね、偉大な、信仰者がいたわけですが、彼がこんなことを語っているわけですね。神の名は我々において聖とされる。神様の名前、神様は私たちにおいて、私たちによって聖なるものとされるというわけです。それは私たちの生き方によって、私たちの信じる神が尊ばれ崇められるんだということであり、そして聖書は確かに言います。そのことを命じているわけですけれども、ある会社でのことのようですが、重役の方がですね、ふらっとその職場を突然視察に来た時のことだそうです。その重役は一人のですね、若い職人さんに目を留めて、そして案内してくれる人に聞いたそうです。彼は何か信仰を持っているのかねと聞いたそうですね。彼は何か信仰を持っているんですか。すると案内の方は答えたそうです。はい、彼はクリスチャンだそうですというわけです。するとその重役はですね、なるほど、そうか、彼の働きぶりは他のものと違うとうなずいたという、そんなエピソードがありました。些細なことかもしれませんが、そのことによって、彼によって神の名が崇められたということになるわけです。確かにクリスチャンの世界においても、本当に世に知られた有名な方々が多くいます。一時期ゴルフの中島さんがですね、常明さんが証しなどで用いられ、いろんな教会において証しをすることもあります。そして神の名が崇められたことがありました。確かに有名人で、そしてクリスチャンである人が証し者として多く用いられることがありました。それはそれで素晴らしいことですが、でもこの一人の職人さんや、あるいは名もない私たち一人一人のこの世での生き方が問われ、それによって神の名が大いに崇められるということを本当に知らされます。主の祈りにおいては、皆が崇められますように、皆が聖なるものとされますようにとあります。この多くの偶像や、あるいはそんな神々が満ちる中にあるわけですが、聖書の神が偶像の神々などと異なる誠の神として尊ばれ清いものとされますように、また私たちの生き方によって私たちの信じる神が崇められますように、本当にそのことがこの主の祈りの最初の祈りであることをですね、もう一度覚えたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが崇められますように、あなたが聖なるものとして認められますように、それが私たちの祈りの第一であること思います。神様、そのためにも私たち一人一人があなたを信じるものとして、私たちの生き方、それによってあなたの名が崇められる、そのようなものとしてくださるようお願いをいたします。お一人一人がこの世に使わされております。 それぞれの前と使わされております。そこにおいて良き証がなされますよう導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。